この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のゆっこです。
OB の黄昏です。
おばさん。
OB の大場です。
OB じゃない、部員の木蓮です。
このポッドキャストは名古屋は本山にある休業中のカフェ、なんであの時カフェにを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで僕久しぶりの登場になるんですが、ゆうこさん、はい、今日はどんなお話をされるんですかね。
今日はですね、はい、せっかく大場さんと木蓮さんがいらっしゃるので、はい、ま、映画
について、
はい、ま、特にシネマスコーレについて、
なるほど、はい、
語っていただきたいと思います。
はい、
よろしいでしょうか。
お願いします。
お願いします。
お着物みたいになってますけど大場さん大丈夫ですか。
はい。
聞こえてます。
いや、
聞こえてます、聞こえてます。
聞こえてはいたんじゃないですかね。
さあ、今ね、このコロナ関係っていうことで、シネマスコーレもちょっと休業中だったかと思うんですけれども、聞こえますかね。
そうですね。うん、はい。
シネマスコーレってもう再開決まってらっしゃるんですかね。
23日からですよね。
23日から。
ああ、そうですか。明日から。
う
ん、
土曜日から。
おお、そうですか。
はい、一本目でもです。
めでたい。あ、そうなんですね。
はい。ちなみに何を明日から？
何をやるかまでちょっとパッと記憶はしてないけど。
大場さんはシネマスコーレの支配人じゃないですからね。別に上映のスケジュールまで、ここまで全部把握してるわけじゃないんで。はい、まあまあ、そもそもシネマスコーレって何かっていうね。
すいません。
そう言いましょう、そう言いましょう。
申し訳ないけど、そういうふりで。
決まった支配人でも、坪井副支配人でも俺ないから。そこまで観客だから。
申し訳ないです。
僕、すいません、モクレンですけども。はい。地元ですよ。シネマスコーレ名古屋ですよね。
はい、そうです。
はい。僕、地元ですけど、行ったことないんですよ。は
い、あ、そうなんですか。
で、どんな感じで営業してるのか、まあ、名前は聞くんだけれども、はい、どんな風に営業してるのか教えていただけたらなと。
いい質問ですね。
じゃあ、私の方から。
はい、お願いします。
別にシネマスコーレの従業員じゃないんですけど。場所的にはですね、名古屋駅の、はい、新幹線側、対抗口っていうんですかね。
はいはいはい。
こちらから出て、もう本当に駅から出て5分かからないぐらい。
出て、正面ですか？右。
真正面に対抗口出たら大きい、電気屋さんがありますよね。
ビッグカメラ。
ビッグカメラが。
はい。
前の通りをそのまままっすぐ行くだけで。まっすぐ行って、向かって左手にありますね。
あ、そうなんですか。
だからビッグカメラからやったらもう1分2分ぐらいの距離。の、ちょっと古い、薄い水色っぽいビルの1階ですね。貸しビルの。
普段はどんな映画を。
ああ、だから。
上映してるんですか。
だからいわゆる通常のシネコンでやるような映画はほとんどないですよね。かなりまあそのミニシアター系、単館系で、まあ例えば自分が住んでる北九州とか福岡の方ではもう見られないような、映画たくさんやってますね。地方に来ないような。
古い映画が多いんですか？それとも最近のあんまりやらないような映画？
邦画洋画問わず、あまりソフト化もされてないとか、テレビ放映もされないような作品が、まあ多いですね。
それを、じゃあ、わざわざ来るんですか？
そうですね。たまたまですね、前も話したんですけど、シネマスコーレの副支配人の坪井さんっていう、まあ非常に有名な人がいて、
はい。
まあその彼を主人公にしたシネマ競争局っていうのを、そちらのメーテレっていうテレビ局が、なんか深夜番組でやって、
たまたま見ました。
そんなこともやってるんですか。
ビデオテープがめちゃめちゃたくさんある家に住んでるんですよね。
そうですそうです。VHS を
住んでないのか。住んでないのか。ああ。
ビデオ部屋。
ビデオ部屋がある。
ビデオ部屋が自宅と
は別に。ああ。
で、それが評判が良くて、あの、映画館で公開しましょうと、再編集して、で、劇場版シネマトークっていうのを作って、で、3年前の4月30日、あ、29日か。29日に、はい、あの、シネマスコーレで上映しますって言った時に自分初めて行ったんですよ。
あ
の、要は、テレビ放映もしないし、ソフト化もされないし、配信もしないからっていう同時で、そのスコーレでしか見れませんっていう話だったので。
そういうことをやってるんですか。
うん。で、そこで初めてスコーレに行って、まあ、ちなみに翌日初めてカフェの方にも行ったんですけど。
はいはい。
だからそれきっかけに、その後年に、だいたい3回ぐらいは。
すごいですね。
行って、もう行ったら、スコーレに行って、だいたい次はカフェに行くという、この繰り返しですね。ほぼほぼその2カ所しか行ってないです。
なるほど。
実は、あの、今手元にですね、タツラウさんがですね、シネマスコーレの4月のラインナップをね、ちょっと渡してくれました。
はい。
ゆこさん、この中でタイトルでどうですか、こう、気になるやつってありますか？
気になるやつ。
まず僕、ミポリンってのがね、ちょっと気になりましたね。
中山美穂。
中山美穂の映画なんですかね。でも、新時代のカルト映画誕生って書いてありますね。
全然出演には中山美穂の文字はないですけど、ね。
ないですね。
ミポリンはですね、
知ってるんですか？
さすが支配人、はい。
あ、言っていいですか？
は
い。
どうぞどうぞ。
はい。あの、自分がスタッフやってる能型映画祭っていうので、去年やったんですよ、ミポリンっていうの。で、ちょっとまあ、あの、関係者も来てくれて、トークショーとかやったりして、はい、で、ちょっとさっきのあの、シネマスコレに戻すと、はい、あの、その初日にシネマ競争曲見て、で、これ自分が能型映画祭でやりたいなと思って、上映が終わってすぐもその場で、あの、坪井さんにあの、交渉して、OK 取って、で、その年、坪井さんに能型まで来てもらって、こっちもやって、まあ、かなり受けたのが、まあ、それでようやくスコーレにどっぷりハマるきっかけにはなりましたね。
これ、解説で、日本のアイドル業界に警鐘を鳴らす衝撃のパニックホラー映画って書いてあるんですね。パニックホラー映画。パニックホラー映画なんですよ。
なるほど。
すごいですね。
ホラーだけど、そんな血がドバドバ出るとか、そんなんじゃなくて、結構笑えるシーンが多くて、その映画祭でやった時も結構ドッカンドッカン受けてましたよ。
そんなに、
ちょっと気になる、
来ましたけども。
やつですね。他にどうですか？なんか気になるやつありますか？
あ
の、性の劇薬がちょっと気になるんです
けどね。そうなんですよ。ちょっとこれ、触れていいかどうかちょっと迷ったんです。これね、このタイトル、漫画なんですよね、もともと。
そうなんですか。
多分。
おー。
いや、これ、あの、グループラインに、ミワさんって、あの、リトル、ロストバーリトルさんがですね、シガルーさんが、なんか、写真をこれ送ってきたんですよ。それで、あ、間違ったっつって、違うとこに送るやつを。
そう、わざとらしい。
もう。そう。で、それで覚えてるんですけど。
そうそう。なんかその、遠回しな、挑発面白いですね。
なんかまあ、ね、タイトルの通りの。
はいはいはい。へぇ
内容なのかなと思って、ね、今ちょっとそれを思い出してました。でも、どれ一つとして全然知らないですね。
そうですね。みんなフックのある名前ばっかですね、なんかね。
はい。私気になるのは。
多いんですか？
え？
邦画とアジア映画中心みたいな感じなんですかね。
そんな感じなんですよね、タイトル的に。
踊って、感じ、あの、ひら、あの、カタカナで見たとかね、踊って見たみたいな。
家政婦の見たとちょっと関係あるんですかね。
そうそうそう、的なね。感じね
私はあの、王と道化師たちっていうね、ピエロたちっていうものかな。
あ
これ気になります。
どんな映画なんですかね。
はい、え、一日一本ずつぐらいやってるんですか、それって。
一日一本なんですか、おばさん。
これ、6本。モーニング2本、メインプログラム2本、レイトショー2本みたいな感じですかね。
あ1日6本みたいな。
そうですね。だから朝がだいたい10時半ぐらいから上映開始で、はい、終わりが8時とか9時ぐらいだったですかね。
ああ、そうですね。はいはいはい、はい、本当だ。
再開してもちょっと上映時間短くなってるはずなんですけど、あの、システムとしては10時に窓口開けて、その日上映する映画のあの、整理券をあの、くれるわけですね、チケット。チケットっていうか。一番が1、2、3、4、5の順番で。で、上映開始の10分ぐらい前に行ったら、あの、呼び出しが始まって、1番の方どうぞ、2番の方どうぞって言って、で、呼ばれた順番で、あと席は好きに、自由席で、まあ、早いもん順にいい席が取れますよ。
え、何席ぐらいあるんですか？
50席ですね。
あ、ちっちゃい。
意外とね、こじんまりしてるんですよ。私は。
去年のね、あの、6月にあそこで、名の感謝祭もやったし。
そうですね、感謝祭の時に私、お邪魔しました。
は
い、
なんか結構イベントでも使ったりしてますよね、あそこはライブやったりとか。
ステージと距離が近いしね、ね席がなんか、可愛いというかなんか、ふかふかしてて、はい、ちょっといい感じな空間でしたね、はい、本当にね。
そうですね。やっぱ場所がいいせいもあるし、その選択、あの番組の選択もしっかりしてるので、かなりあの映画業界の人にもあの周知されてて、非常にあのスタッフとかキャストを挨拶に行くとかいうのが多いですね、あそこは。
そうなんですか。
ちょっと珍しい。東京よりも多いんじゃないかぐらいに人が来てますが。
遠方からね、来る方が多いですよね。
そんなところが地元にあったんだ。地元にあったとは知らなかった。
なるほど。
ぜひぜひ、もくれんさんもね、お時間ありましたらご家族で。
一度ね、はい、そうですね。ご家族で
姑のなんか映画ないですか。
悪の偶像とかありますね、なんかね。
なんすか、
組とかね、ちなみに、太陽の蓋というね、映画が5月23日土曜日公開ということでした。はい。あの、これ東日本大震災とか福島原発に、ついての、3月11日からの5日間についてね、真相を追う新聞記者をキーパーソンとしたようなね、映画だそうです。そうですね。
へ、
危うい真実をあなたは目撃する。じゃあ、みたいな感じですね。
危うい真実より平安な嘘ですよね。
お
お
真実は、劇薬みたいな。嘘は常備薬みたいな、ね。
真実知りたい派だったんですけどね。年取るとともに、知らない真実、知らなくていい真実もあるから。
まあ、確かに。袴田義彦さんが出てますね。三田村邦彦さんも出てますね。
へ
ぇ、まあ、知ってる人は。
なるほど。いずれも問題を起こした人です
ね。え、そうなの？そうなんだ。
過去に、ね。
どんな？
まあ、男女関係のやつですよね、これ。あれ、そうですね。
性の劇薬的なやつですか、
気に入ってますね、
それは。もういい話だな。劇薬になったんですよ、まさにね。はい。
映画もしばらく見てないから、ね、こもってなのでね。
はい。
はい、こんな風にお話ししてまいりましたが、ね。
はい。
いかがでしたか、大場さん。話し切れてないことありますか？あと2分なんですけども。
もうあと2分。
はい。
まあ、とりあえずシネマスコールにも含めて、いろんな映画館がようやく動き出したんですけど、今入場制限やってて、はい、満席とか絶対できない状況で、かなり経営的には厳しいと思いますんで、まあ、行ける方はできるだけお近くの映画館にシネコンでもミニシアターでも行っていただければ。
ああ、そうですね。
はい。
はい。
以上でございます。
ありがとうございました。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方は体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部を
お待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。LINE アットの ID は @bu7v7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグナーノブをつけてつぶやいてください。皆様からのお便りをお待ちしております。
エンディングはそらしのさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。
それではまた次回、さようなら。
か